強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
はい、六角先生、ご紹介ありがとうございます。今の先生のお話聞くと、私ももっと数字に強くならなきゃいけないなって改めて思いました。さて、前回特許儲からないことが多いですよっていう話をして、それで先生からなんでなんだというご質問をいただいたと思います。もうまさにいいご質問ありがとうございます。やっぱり数打ち当たるというか、まず新しい技術を開発したら出願しなきゃいけないという何か先入観、トラウマ、ジレンマ、どれも違いますけれども、もう開発をしたら特許出願するものなのだという先入観に完全に侵されていると思います。それは例えば1970年代であったら良かったのかもしれません。あの頃であれば一つの発明が大きなイノベーションにつながる可能性が非常に大きい時代でしたよね。例えば何でもいいんですが、液晶パネルでもいいですし、カーナビでもいいですし、デジカメでも何でもいいんですけれども、やっぱりその発明自体が即新しい市場を作ってイノベーションにつながる可能性が非常に高かったんですが、昨今はもうそうではなくなってきている。これだけ技術がコモディティ化して競合相手もどんどん増えてきた。その中でボンボン出願だけしていて、さあこれで安心ではなくなってきたんだろうと思います。言いたいことは、発明特許出願をしてこの技術を守ろうとする特許出願の対象がビジネスと必ずしもリンクしていないからではないかと思います。これが一つの大きな要因だと思います。他にもあります。業種業態によって特許の使い方、発明の内容全然違っているわけですので、一般論として全て正しいとは言いませんけれど、おおむねビジネスとリンクしていないからだっていうのが答えになると思います。ある化学メーカー、某一流の化学メーカーの知財部の部長さんとお話をしたことがあります。目的なんですか、特許出願の目的なんですか。はい、研究領域を確保するためですとおっしゃってました。研究領域を確保するため、つまり特許出願というのは誰よりも先に出す、権利を取るためには誰よりも先に出すということがすごく大事なことなんですが、誰かさん、例えば競合会社に先に出願をされて、しまいますと、競合会社がそれを特許取る、自分たちも同じ研究をしていた、だけど出願では遅れを取ってしまった、こういう時に競合会社が特許になった、出願しただけでは特許じゃないですからね、出願して審査を経て特許なんですが、特許を取ってあれ私たちとやってることは同じだ、今までの研究が全部パーだというのが怖くて先に出願してしまおうと言っているわけなんです。そうかもしれないけれども、相手に我々はこれを研究してるんだよって教えることにもなってしまうわけです。でなおかつその研究は研究で大事なんですが、ビジネスのことを全くかけ離れて研究開発してますから、特許も全然元外れの特許番号がつきます。特許件数何件というカウントのネタにもなります。でも残念ながら利益につながらない場合が少なくないということなんですね。一つの事例を差し上げると、これも分野によってバラバラなんですが、日本の出願と外国の出願、同じ内容を日本に出してなおかつ外国人でも出す場合、これをグローバル出願などという言い方をします。グローバルですから世界という意味が入ってますね。でグローバル出願率という言い方もします。そのグローバル出願率は、例えばある特許を日本で100件出したら、そのうちの何件を外国に出しているか。例えば30件出しているならば 30%、 50件出しているならば 50% ということになります。じゃあそのグローバル出願率、これは特許庁から毎年そういうデータが出てくるわけなんですが、昨年もそうだったんですが、電気業界グローバル出願率、六角先生どのぐらいだと思われるでしょうね。リスナーの方の 50% ぐらいと思っておられるかな、70% ぐらいと思っておられるかな。はい、 50% はだいたい欧米の企業です。だいたい欧米の企業は自国に100件出しますと外国に50件出します。 じゃあ日本は3割なんですよ。 30% なんです。率が低いからダメっていうふうに一概にも言い切れないところもあるんですが、外国に出すということは一般的に見てものすごく、まあ、外国に出すんですから想像に難くないでしょう。お金がかかるんです。お金がかかるわけです。それにもかかわらず外国に出すということは重要な発明だから、ビジネスに直結するから、または直結しないまでも競合会社がこの領域に一歩たりとも入ってほしくないから、自分たちも使わないけどあの人たちも使わせないという意味での特許もあるんですけれども、あるんですが、グローバル出願率、つまり日本に100出したら外国にそのうちの何件出すんだろうという率が欧米では 50% に比べて日本が 30%、 やっぱり市場とかビジネスをもうちょっと見てから出願をすべきなのではないかと思います。これを裏を返して言うならば、7割は特許は取ったけどビジネスには使えない、だったら利益につながるはずないよなというのが私の考え方なんです。現場に立っておられる方はそれなりの事情の中で動いておられるとは思うんですけれども、いかがなものなんでしょう。ちなみに会社の名前出しちゃってもいいですか。例えばキャノンさん、私の伊右衛門本の中の43ページにこういう表を入れました。米国特許取得ランキングと利益率、これは2013年のものになります。米国特許取得ランキング、米国で何件特許を取ったの、それの1番2番3番並びなさいというランキングです。利益率、それでそれによるとベスト10、上から読んでみましょう。 IBM、 サムスン電子、キャノン、ソニー、マイクロソフト、パナソニック、東芝、ホンハイ、クエルコム、 LG になります。そして2016年1月14日キャノンさんのニュースリリースを見ますと、米国特許取得件数11年連続日本企業で第1位というものがニュースリリースされています。リスナーの方もニュースリリース米国特許キャノンなどで、検索されるとすぐヒットするのではないかと思います。確かにこれは全米で昨年3位というランキングがされています。これは立派なもの、これを見る限り立派だと思います。一方、私が調べたもので、これはじゃあそれだけのベスト10に入るような企業ってどれぐらい儲けてるんだろうということを比較した表がこのランキングと利益率という表なんですが、 IBM トップ、2013年の取得特許数が6809件、6809、まあ、7000件近いものを取っていて、利益率が 79.1%。 これだけだと分かりませんね。比較してみましょう。2位のサムスン電子、4676件を米国で特許権取って利益率が 18.8、 まあおよそ2割。3位のキャノン、3825件取得、サムスンの3分の2強ですか、それで利益率が 8.7% です。ここだけでもう一回比較しますと、サムスンは約5000件で2割の利益率、株式資本利益率です。サムスンは5000件取って約利益率が2割です。日本はキャノンが4000件取って1割弱です。もちろん特許だけで経営は語れません。いろいろな要素が噛み合った結果だとは思うんですが、こと技術で生きているというのであれば、特許というのは技術を守るために機能していなければならないはずだ。そしてそれで毎年素晴らしい成果を、特許取得ランキングでは素晴らしい成果を上げているけれども、利益率は必ずしも高くない。何か特別な要因があったかもしれませんけれども、必ずしも高くない。これは私たちやはりもう一度見直すべきなのではないかと思うんですね。特許を取ってるからすごい、それも僕は否定はしないんですけれども、どうも違うんじゃないかな。で、大事なことはですね、先週お話したあの主要国の特許数の中で、日本の次の次、日本の下にドイツがあるんですよ。日本がだいたい毎年の出願件数が30、この昨今32、3万件なんです。そしてドイツはなんと数万件です。ドイツはそんなに日本の6分の1か7分の1ぐらいの件数しか取っていないのに、競争率は日本の次かな。はい、繰り返しますけれども、特許だけで競争力は測ることができないのだけれども、あれ、特許って、特許が悪いんではないんです。特許の取り方と特許の活用の仕方を我々日本企業はもう少し考えなければいけないように思います。さらに伊右衛門本で続けますと、47ページに今度は日本国内における毎月の特許出願数をプロットしたものを出しました。まあ、件数はともかく 六角先生もご覧いただいてますが、3月って飛び抜けてますよね。今月です。倍以上、一番少ない時の倍以上の飛び抜けです。これってどういうことなんだろう。私は確証まではないけれども、年末道路工事かなと本には書きました。まあ、実際はいろいろな方と私お付き合いしてますので、そういう面もないわけではないし、もしかしたら組織論的にはこれも正しい選択なのかもしれないけれども、こと特許に関してはいかがなものかなと思っています。
はい、私もちょっと心当たりあるんですけど、
はい、
例えば営業の人って売上で自分の実績示せますよね。だけど技術開発とか研究部門の人って自分の実績って何で表すのって言ったら表せないんですよね。だから手っ取り早いのが特許出願数なのかなっていう想像するんですね。で、確かに今先生のお話で特許を持ってるっていうか特許出願した数と利益を得られてるっていうのはあんまり因果関係はないっていう面は私その通りだと思うんで、そこは今後ですねいろいろお聞かせいただくんですけど、やはり研究者のモチベーションの一つになってるのかなとは思うんですよね。ただ経営者の目線からは特許出願数が多いっていうことと利益は結びつかないから、だから利益を上げるために特許をたくさん出願しろっていう短絡的なことは言っちゃダメだってことですよね。ただ私はそうは言っても研究者のためには出願数は多い方がいいと思うし、さっき多分新井先生の打ち合わせの時教えてもらったんですけど、確か三田来さんはキャノンの三田来さんは特許出願数をね刺繍
特許、ね、アメリカの特許取得数です ね、ベスト3を刺繍される
っていうことで、そういう意味で言ってらっしゃると思うんですけど、はい、やはり技術を保つためには研究者のモチベーションを上げなきゃいけないから特許の数は増やそうとしてるかもしれないですけど、それが直接は利益に結びつかないっていうことが今回新井先生のご説明いただいたっていうご説明でよくわかりました。それで次回ですね、新井先生の本で特許は透明な防御服っていう説明をしていただいてるんですけど、どうして透明なのかっていうことと何から防御してるのかっていうところをですね、次回お知りいただければと思います。ということで新井先生、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。